こんにちは。このチャンネルでは FX の自動売買で月5000円の飲み代を稼ぐをテーマに、初心者の方にも分かりやすく自動売買のリアルをお届けしています。忙しい方でも隙間時間で学べるように、今日もサクッとお話ししていきますね。それでは、来週の相場に大きな影響を与える世界情勢について、米国、日本、そして世界情勢の順にお話ししていきます。まず米国です。来週最大の焦点は14日に発表される6月の消費者物価指数 CPI です。原油価格の下落を背景に伸びの鈍化が予想されていますが、これが予想以上に鈍化した場合は FRB による総切り上げ観測が後退する可能性があります。一方で、その翌週からは金融政策のブラックアウト期間に入るため、ウォーシュ FRB 議長の議会証言をはじめとする多くの要人発言が予定されています。利上げ期待の変化をめぐり、非常に神経質な展開が予想されます。次に日本です。前の週は、財政懸念から国債利回りが上昇し、円安が進む場面がありました。しかし、片山財務大臣による GPIF 等の年金基金による国内投資を後押しするとの発言を受けて、日本への資金還流への意識から円が買い戻される局面もありました。それでも高市首相が積極財政と緩和継続の姿勢を変えない限り、円安バイアスは継続すると見られています。歴史的な円安水準が続いているため、政府や日銀による不意打ちの円買い介入への警戒感も依然として根強く残っています。そして世界情勢、地政学リスクです。中東情勢では、トランプアメリカ大統領が停戦合意の破綻に言及し、イランへの空爆を再開するなど、一時は緊張が高まりました。現在は停戦自体は維持されているものの、予断を許さず、緊張が再び高まれば、原油価格の上昇や市場のリスク回避姿勢の強化につながり、資源国通貨やリスク先行通貨への売り圧力になります。もう一つ、その他の国として中国の動向にも注目です。15日に発表される中国の4から6月期 GDP は前年比プラス 4.5% と、1から3月期のプラス 5.0% から減速する予想となっています。成長率目標である 4.5 から 5% に収まるかどうか、そして同時に発表される小売売上高や鉱工業生産の内容が、世界的な景気感や資源国通貨の動向に直接影響を与えることになりそうです。それでは、ここから4つの通貨ペアの見通しと、チャート分析、そして来週の予想レンジについて、トルコリラ円、メキシコペソ円、アメリカドル円、豪ドル円の順番で詳しく見ていきましょう。まずはトルコリラ円です。現在の終値は 3.427 円です。日足チャートを分析すると、長期的な下落トレンドの中にあり、5から6月の自立反発で一時 3.48 円付近まで上昇したものの、再び下落基調に転じています。現在はボリンジャーバンドの20日 SMA である 3.450 円、そして75日 SMA である 3.486 円を明確に下回って推移しており、下降バイアスが極めて強い状態です。ボリンジャーバンドの各ラインはプラス2シグマが 3.486 円、プラス1シグマが 3.474 円、マイナス1シグマが 3.425 円、マイナス2シグマが 3.413 円となっています。チャートもボリンジャーバンドのマイナス1シグマである 3.425 円付近まで押し下げられています。見通しとしては、インフレ鈍化を受けたトルコ中銀の総切り下げリスクがリラの重しとなっています。3日に発表されたトルコの6月 CPI は前年比プラス 32.11% と、前月のプラス 32.61% から3ヶ月ぶりに減速しました。シムシェキ財務省はディスインフレの再開を歓迎していますが、トルコ中銀の年末インフレ予測の 24% は市場予測の 30% 前後よりも楽観的とされています。中銀が総切り下げに動けば市場の信頼を失いかねないため、7月23日の金融政策決定会合に向けて慎重な見極めが続いています。また13日にはトルコの5月経常収支が発表されます。4月はマイナス 57.0 億ドルと6ヶ月連続の赤字を記録しており、赤字拡大が懸念される一方で、シムシェキ財務省は管理可能な範囲内にあると言及しています。13日の経常収支がさらに悪化した場合、ボリンジャーバンドマイナス2シグマの 3.413 円や5月につけた年初来安値である 3.38 円付近を試す動きになりやすいチャートパターンです。上値は20日 SMA の 3.450 円や75日 SMA の 3.486 円が強力なレジスタンスとして控えています。トルコリラ円の来週の予想レンジは3.38から3.48円です。 チャート上の最下限は5月安値の 3.38 円付近、上限はボリンジャーバンドプラス2シグマかつ75日 SMA が位置する 3.48 円台後半と想定されます。次にメキシコペソ円です。現在の終値は 9.253 円です。日足チャートでは4月下旬に 9.40 円付近の高値をつけてから6月上旬に一度 8.80 円付近まで急落したものの、その後は急回復を見せて直近では 9.30 円台後半まで再上昇していました。足元はやや調整し、20日 SMA の 9.26 毛円をわずかに下回った位置にあります。ボリンジャーバンドの各ラインはプラス2シグマが 9.380 円、プラス1シグマが 9.342 円、マイナス1シグマが 9.188 円、マイナス2シグマが 9.150 円となっています。下値にはボリンジャーバンドマイナス1シグマの 9.188 円とほぼ同水準に75日 SMA である9.188円が走っており、これが中期的かつ強力なサポートラインとして機能しそうです。一般的な傾向として、メキシコペソなどの新興国高金利通貨は前述の中東情勢に伴う原油価格の動向や米国のインフレ指標、金利見通し、そして市場全体のリスク先行ムードに強く影響を受ける傾向があります。現在20日 SMA の 9.26 毛円をわずかに下回っているため、目先は下押し圧力がかかりやすい局面です。下落した場合は75日 SMA とボリンジャーバンドマイナス1シグマが重なる 9.188 円、さらに深く調整した場合はボリンジャーバンドマイナス2シグマの 9.150 円が買いの目安として意識されます。上値は直近で何度も頭を押さえられているボリンジャーバンドプラス2シグマの 9.380 円や心理的節目の 9.40 円がレジスタンスとなります。メキシコペソ円の来週の予想レンジは 9.15 から 9.38 円です。ボリンジャーバンドマイナス2シグマの 9.15 円を下値目途とし、直近の高値抵抗帯であるプラス2シグマの 9.38 円までを想定レンジとします。次に米ドル円です。現在の終値は 161.663 円です。日足チャートを分析すると長期的な上昇トレンドが続いていましたが、直近は高値圏から陰線を引きながらやや反落し、ボリンジャーバンドの20日 SMA である 161.624 円のすぐ上の水準まで押し戻されています。ボリンジャーバンドの各ラインはプラス2シグマが 163.583 円、プラス1シグマが 162.930 円、マイナス1シグマが 160.318 円、マイナス2シグマが 159.666 円となっています。また下値の重要なサポートとなる75日 SMA である 159.666 円がボリンジャーバンドマイナス2シグマとほぼ同水準に位置しています。見通しとしては米 CPI と当局者発言を受けた利上げ期待の変化を睨み、神経質な調整または再上昇の分岐点となります。チャート上では162.80円台を高値とするダブルトップの形成が意識される形になっており、ネックラインである 160.45 円付近を維持できるかが最大の焦点です。これはボリンジャーバンドマイナス1シグマの 160.318 円のすぐ上に位置します。14日の米 CPI が強い結果となれば、再び直近高値の 162.80 円やプラス1シグマの 162.930 円の上抜け、ひいては163円台への再トライが視野に入ります。逆にインフレ鈍化が示されれば調整が継続し、ネックラインの 160.45 円を割り込んで75日 SMA やボリンジャーバンドマイナス2シグマが位置する 160.00 円から 159.66 円付近を試す展開となります。また年金資金の国内回帰期待が実際に進むかは依然不透明であるものの、一時的な円買い圧力として意識されています。米ドル円の来週の予想レンジは 159.80 から 162.80 円です。ボリンジャーバンドマイナス2シグマ付近の 159.66 円から直近高値かつボリンジャーバンドプラス1シグマ付近の 162.80 から 162.93 円がテクニカル上の目途となります。最後に5ドル円です。現在の終値は 112.456 円です。日足チャートでは4月下旬に116円付近の高値をつけてからは緩やかな調整局面に入っており、現在はボリンジャーバンドの20日 SMA である 112.405 円のすぐ上で推移しています。ボリンジャーバンドの各ラインはプラス2シグマが 114.303 円、プラス1シグマが 113.670 円、マイナス1シグマが 111.140 円、マイナス2シグマが 110.508 円です。 75日 SMA である 113.670 円が上値の強いレジスタンスとして機能しています。見通しとしては引き続き米国の金融政策思惑や地政学リスクおよび他国、特にニュージーランドとの金利差に主導される展開が想定されます。現在日足一目金公表の雲の中での値動きが続いており、下値目とは転換線約目下限および7月2日の安値である 111.15 円前後がサポートとなり、上値は雲上限がレジスタンスとして意識されます。この 111.15 円前後はボリンジャーバンドマイナス1シグマである 111.140 円とほぼ完全に一致しています。注目ポイントとしてはやはりニュージーランドとの金利先高間の差です。ゴージュンビ銀行 RBA のハンター総裁補佐は追加引き締めを否定しない姿勢を示しているものの、市場は年内の追加利上げを織り込んでいません。一方隣国のニュージーランド準備銀行 RBNZ は今週 2.25% から 2.50% への利上げを実施し、追加利上げ方針を示唆したため、金利先高間の差から対ニュージーランドドルでの5ドル売りが強まっており、これが5ドル相場全体の押し下げ要因になるか注目されます。また米 CPI と地政学中国の影響も大きいです。米国のインフレが強くドル高が進むと対米ドルで5ドルは抑えられますが、ドル円の上昇を通じて5ドル円は底堅さを維持する可能性があります。中国経済指標の回復があれば5ドル買いを支援し、中東緊張による原油高やリスクオフは5ドル売り圧力となります。外部環境が悪化した場合、ボリンジャーバンドマイナス2シグマである 110.508 円付近まで下押しするリスクがあります。一方で上昇した場合は75日 SMA の 113.670 円やボリンジャーバンドプラス2シグマの 114.303 円付近が上値の抵抗体となります。5ドル円の来週の予想レンジは 110.00 から 114.00 円、もしくはハロンズ FX 予想である 110.50 から 114.50 円です。下限はボリンジャーバンドマイナス2シグマの 110.50 円付近、上限はプラス2シグマの 114.30 から 114.50 円付近がチャート上のレンジと整合します。それでは次に先週の自動売買の収益結果と各通貨ペアの設定内容を踏まえた運用のポイントについて詳しく解説します。まず7月6日から7月10日の自動売買の収益結果のまとめです。ノルウェースウェーデンは1548円、ニュージーランドドルカナダは1380円、5ドル円は252円、アメリカドル円は210円、メキシコペソ円は205円でした。確定利益の集合計は3595円です。ここからはそれぞれの運用設定データをもとに各通貨ペアの運用のポイントを解説します。まずノルウェースウェーデンです。設定状況は買い設定、レンジは 1.01000 から 0.95000、注文値幅は 25.0 ピップス、注文数量は1000通貨、液出し幅は 50.0 ピップスです。運用のポイントはボラティリティを最大化する倍幅の液出しです。注文値幅の 25.0 ピップスに対して液出し幅を2倍の 50.0 ピップスと広めに設定しています。これにより北欧通貨同士の小刻みかつ規則的なレンジ往復において1回あたりの利益を大きく引き伸ばして刈り取ることに成功しています。1548円の好成績を叩き出しており、現在のレート約 0.98830 も想定レンジのほぼ中心に位置しているため、引き続き安定したリピートが期待できる最も理想的な運用状態といえます。次にニュージーランドドルカナダです。設定状況は買い設定、レンジは 0.82000 から0.79500、注文値幅は 30.0 ピップス、注文数量は1000通貨、液出し幅は 30.0 ピップスです。運用のポイントはレンジ上限付近での推移への警戒です。注文値幅と液出し幅を 30.0 ピップスの同値で揃えたバランス重視のトラップ設定です。週後半にレンジ内での値動きをきれいに捉えて1380円のまとまった収益を上げました。ただし現在の終値が 0.81606 と設定レンジの上限である 0.82000 に非常に接近しています。上限を超えると新規オブ買い注文が仕掛けられなくなるため、レンジを上に抜けた場合の設定上限の引き上げや一時稼働停止の検討タイミングが近づいています。次に5ドル円です。設定状況は買い設定、レンジは 113.500 から 106.500、注文値幅は 25.0 ピップス。注文数量は100通貨、益出し幅は 50.0 ピップスです。運用のポイントは、リスクを最小限に抑えた長期の構えです。対円通貨ペアのボラティリティと必要証拠金を考慮し、注文数量を100通貨に抑えることで、口座維持率に大きな余裕を持たせています。注文値幅 25.0 ピップスに対して益出し幅 50.0 ピップスという、広く仕込んで大きく利空設計により、急な下落局面でも含み損を抱え込みすぎず、反発時にまとまった利益を確定させる堅実な防衛型設定となっています。現在の価格である 112.461 円はレンジ上限寄りですが、まだしっかりとカバー範囲内です。次にアメリカドル円です。設定状況は、買い設定、レンジは 163.500 から 156.500、注文値幅は 20.0、ピップス、注文数量は100通貨、益出し幅は 50.0、ピップスです。運用のポイントは、歴史的高値圏に備えたスマート設計です。豪ドル円と同様に取引数量を100通貨に絞り、急な急落や政府介入による乱高下リスクを巧みにコントロールしています。注文値幅は 20.0、ピップスと細かく刻んでいるため、高値圏での揉み合い局面でも新規トラップの仕込み漏れが少なくなります。現在の 161.7 円台はレンジの中心近くであり、仕掛け、決済の双方が非常に機能しやすい高位置を維持しています。最後に、メキシコペソ円です。設定状況は、買い設定、レンジは 9.400 から8.600、注文値幅は 3.0、ピップス、注文数量は2500通貨、益出し幅は 10.0、ピップスです。運用のポイントは、超短期回転による複利とスワップの重視です。他の主要通貨ペアに比べて単価が安いため、注文数量を2500通貨と厚めに設定しています。注文で幅 3.0、ピップス、益出し幅 10.0、ピップスという極めて狭い設定により、ペソ特有の微細な値動きでも高頻度で決済を回す、チリツモ型の設計に仕上がっています。さらに、買い設定であることから保有中のスワップも強力な味方となっており、インカムゲインとキャピタルゲインの両取りが美しく機能しています。今回紹介した自動売買で運用している通貨ペアの設定は、ブログで詳しく紹介しています。概要欄にリンクがありますので、運用設定の参考にしてください。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。ちなみに今回紹介したノルウェースウェーデンは松井証券で取引できます。松井証券は1通貨から取引できるので、1000円くらいのお小遣いの範囲でも始められるんですよね。いきなり大きな金額は怖いって方でも安心です。しかも裁量も自動売買も1通貨対応は松井証券だけです。興味ある方は説明欄のリンクから見てみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。